公明党佐野久美子、育児支援のため産後ケア事業の検討開始を。1、切れ目ない子育て支援について、ゆりかご国分寺事業の全数面接を目指すための対応は。市、5月から週1回第2庁舎で妊娠届提出の際に面接ができる取り組み開始。佐野、育児パッケージに産後のボディケアという選択肢を増やしては。市、アンケートに産婦の身体的ケアの希望があり検討する。佐野、産後ケア事業の検討を開始すべき。市、子育て世代包括支援センター事業で見える課題を分析し、当市に合った実施方法の検討を始める。2、女性の健康支援について、更年期で悩まれる方も多い、相談窓口の紹介や情報提供のための講座開催を求める。市、保健師が健康全般の相談窓口であると周知し、3月の女性の健康週間に合わせ、女性を取り巻く健康課題など司法ホームページの活用で啓発したい。3、介護予防の取り組みについて、介護予防のための集いの場の拡充のための組織づくりに市はどう関わるのか。市、リーダーの発掘、活動場所などの課題克服に地域包括支援センターと連携し支援していきたい。4、安全安心のまちづくりについて、今年の市総合防災訓練において8年ぶりに職員の参集訓練を実施したことを評価したい。市、嘱託職員含め8割以上の職員が参集、課題抽出し今後の防災に反映させたい。市長、近年の災害からより実践的な訓練が必要だと判断し実施、市民の安全安心を守れる体制にしたい。佐野、聴覚障害者対応のため、生活安全安心メールの推進とコミュニケーションボードの活用を。市、QR コードを含めメールサービスの案内を障害福祉ガイドブックに掲載するなど、それぞれ団体にも情報提供を行っていきたい。5、平和事業について、広島平和記念資料館の市民が描いた原爆の絵などデータベース化されたものを市民へ情報提供しては。市、市のホームページにリンクを貼るなど検討し進めていきたい。日本共産党国分寺市議団、中澤正俊。市長は市議の質問に対し答弁に立つべきです。中澤、12年前にバトンを託したその人からまたバトンを返されようとは言葉がありません。かつてと比べて議会も市長部局との関係も変わったが、これで良いのかと思って伺います。問い、市長は市議の一般質問に対して答弁すべきではないか。共に住民の直接選挙によって選ばれて、チェックとバランスで地方自治を果たす二元代表制だ。市長の答弁なくば住民自治は完結しないではないか。市長、組織の長であり担当部長が責任を持って答弁する能力アップも図りながら組織全体で対してまいりたい。問い、市民が選んだのは市長一人しかいない。議員と市長が活発に政策論議をする中に市政発展の目がある。議員が求めた場合には市長が答えるべきであり、必要なら補足の部長答弁も。のっけから部長答弁のみとはいかがなものか。市長、私個人もあり組織として合意を得てという形もある。個人的意見をその場でとは難しいし、総合的な判断が必要なことが多い。中澤、新庁舎建設の第一の目標は何かについて、そして求められる機能や役割について十二分に明らかにしなければ市民の理解は得られない。欠くことのできないもの、市民の一人でも多くの生命、一つでも多くの財産を守り抜く拠点を作るためではないか。そのための位置を考えることだ。 近い将来の大災害からの防災拠点づくりが第一ではないか。市長、副市長、担当部長よりほぼ同趣旨の答弁が行われました。中澤、緑と樹林地の確保と保全策について多くの計画方針がまとめられているが、着実に減少している。現状に方針を合わせて修正している実態だ。民地を借用している緑地、公園等が10カ所ほどあり、計画的な対応が必要だ。そのためにも一般会計の 1% の緑の基金で市の決意と対策を示し、協力の訴えを。自由民主党市議団、丸山哲平。絶え間ない改善・改革で納得感ある姿勢を。人事効果360度評価について。丸山、対象者の人事評価を多面的に行う360度評価を一般質問で私から以前に求め、その後職員提案として採用された。そして今週、中央の全省庁での実施が決定された。これまでの経過と動向を踏まえ、市の見解、検討状況はどうか。総務部長、民間での導入事例もあり、各省庁での導入も進められ、注目が高まっている制度と認識。市として人材育成のため、制度の進化は必要と考える。しっかり研究、検討してまいりたい。高齢者の見守りについて。丸山、単身高齢者の方々が年々増加している。市でも緊急通報システムや見守り活動に関する協定等尽力いただいているが、より進んだ取り組みとして水道メーター等のインフラ機器に見守り装置を取り付け、異常を検知する手法がある。こうした新しい取り組みに対する助成を行えないか。福祉部長、議員紹介のサービスについては有効なものではないかと認識、研究してまいりたい。期日前投票所について。丸山、昨年来要望の国立駅高架下施設での投票所設置につき、国立市はすでに実施しているが、当市も早急に実施すべきと考えるがどうか。選挙管理委員会事務局長、国立市の利用状況として他投票所と比較して突出した利用率であり、投票機会を増やすために有効と認識。今後国立市とも協議し、検討を進めていきたい。骨髄移植ドナー等の支援について。丸山、当市が全国初10日間の期間設定をし行っている骨髄ドナーへの支援制度について、さらなる理解と協力を得るために、実際の献血会場や血液センターにおいて助成制度についてまとめた資料を作成し提供願いたいがどうか。健康部長、日赤が実施している献血会場での配下について早急に協力を依頼し、効果的な連携を図るよう対応してまいりたい。自由民主党市議団、小沢修。特定不妊治療費助成支援事業の対象者拡大。不妊治療支援について。小沢、この間要望させていただき、平成30年度から事業化された特定不妊治療費助成支援事業の取り組み状況を確認したい。答弁、平成30年度が96件、本年度は4月から7月で50件の実績となっています。また、周知方法としては、市ホームページ、市内や近隣の医療機関へチラシの配下を行っています。小沢、実績を前年度と比較すると、大きく件数が伸びてきている状況がある。また本年度はこの支援事業対象者のもとになる東京都の制度が改正されましたが、どのような内容か。答弁、制度改正は対象者夫婦所得制限が730万円から905万円未満に緩和されたこと、初回の男性不妊治療助成費額が15万円から30万円に拡充されたことです。小沢、制度拡充や対象者拡大がされたことを含めて、市民がより広く円滑に活用できる制度として周知に努めていただくことを求めます。ペーパーレスについて。小沢、 ペーパーレスは生産性向上や働き方改革として高い効果が見込める。本市でもより積極的に取り組んでいくことを求めます。答弁。現在市ではタブレットを使用して町議等10の会議でペーパーレスシステムを導入しています。導入した効果は非常に高く、引き続きペーパーレスシステム拡大をしてまいりたい。自治会・町内会の支援について、小沢。近隣市では自治会・町内会支援として、自治会・町内会応援条例が制定されている。市と自治会等との役割について明文化し、それぞれの役割が明確になるメリットがある。このような取り組みについて市はどのように考えているのか教えてください。答弁。自治会・町内会への支援は本市でも同様に近い内容を行っている。今後は制定された自治体のその後の効果等に注視をしていきたい。